ヨッピー、
はい、
アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふちょんぴょん、
うん、
ぴょん、
うん、それ
で筆川太です。
はい
、はい、
前回はアマゾンプロダクツアマプロ大賞ゲーム部門をやって、で漫画部門の筆川さんのとこまでやったんですね。
はい、
なんで続きです。
はい、
次は私の
鮫島さんですよ。
漫画部門なんですけど、
ええ、
今年はね、新しいね漫画に出会うこと多かったですね。
お、
まあ、岡崎に捧ぐもやっぱありますね。それはね、
そうですね、
インターネットで漫画見ることが増えました。例えば、まあ、試し買いしたので言うと Kindle 版のフルカラージョジョとか、
うん、
フルカラーのドラゴンボールとか、
うん、
あとはなんだろう、駿河城御前試合とか、
うん、はいはいはい、
うん、あれ誰だっけ、あれは血だるま拳法とか、
うん、
誰の漫画だっけあれは、
ん、血だるま拳法は平田博士。
あ、そうそう、平田博士関連も結構キンドル出てるんですよね、
うん、
平田先生って結構ねデジタル化が早いもんね。あの人ね、
そうですね、まあ Mac ユーザーですからね、
うん、
まあ未だに MacOS 9.2 なんですかねあの人ね
微妙な、
いやいや、もう嫌だと、そのなんかパワー PC だなって嫌だって、
あ、アップデートしないぞって、
しないぞって、
なるほど。
あ、パワー PC やね、なんかどっかで変えたんだよね、うん、Mac がね、はあ、パワー PC からなんかインテルのなんちゃらに。
ああそうなんだ、
うん、
うん、
そっからもう変えてないっていうことを言ってらし言ってましたけども、
うん、
どうなったかよくわからないですね、はい、
じゃあちょっと、まあ、佳作からなんですけど、
はい、
今年はねバイオレンスジャックかなって思うんですよね。
ああ、うん、よかった、
あ、よかった、
あ、よかったよかった、
ゴーちゃんの漫画って、
うん、
正直、
うん、
まあ、ギリで読むけど好きじゃないと思ってたの、
はいはいはい、
若い頃は、
うん、
それは漫画喫茶が出始めの頃、まあ読んどこうかなと思って読んだデビルマンぐらいしか読んでなかったのよ。あとはおもらいくんとかなんか、
うん、
たまに目にするぐらいで、
うん、
で、まあ、バイオレンスジャックを読む機会があってですね、
うん、
あのライブ感ね、
はいはい
はい、ゴーちゃんが乗って書いてるんだなって、この勢いの良さとかがね、うん、結構楽しかったですね。
そうね、あれなんていうかな、ゴーちゃんは多分火の鳥的なものを目指したんだと思うんですよ、
バイオレンスジャックでね。
そう、
うん、
でご自身言ってましたけども、うん、その僕はその手塚治虫になりたかったと、
うん、
でなれなかったけども永井豪にはなれたっていうことを言ってるぐらいに、
うん、
やっぱ個性の人ですよね。
ね、あ、でもそのバイオレンスジャックと火の鳥ってちょっと通じるものあるね、
うん、
誰か一人の個人ではなく概念っていうか、
うん、
そういう存在だよねバイオレンスジャックって。
そうですね、
鳥にもなるし、
うん、
女にも子供にもなってみたりするっていう、うん、キャラクターとしての設定があやふやっていうか、
うん、
自由なんだよな。
そうそうそうそう、
うん、
いや象徴としてのジャック、
うん、そうだね、
を中心にこう物語が進んでいくと、
うん、
象徴としての火の鳥がいて、
うん、
でそれをこう巡る人たちがいるという意味では一緒なんですけど、
うんうん、ね、そうだね、うん、そういうのはね結構いろいろ新鮮だよね、
うん、
あ、残酷だなっていうのもあるけど、うん、でもね残酷だけど絵があんな感じだから、
うん、
苦しくないんだよね読んでて。
ああそうかもね、
うん、もう小山先生のやつは、
うん、
もう何こいつって思うぐらいひどいわけ本当に人の怯えた顔描くのうまいよなとかさ、うん、
だなんかねあの、うん、その生理にこう刺激するみたいな絵ってあるよ、
うん
うん、小山優の絵はね、小山優のこうボコられた人ってすごい誠意に来るよね、うん、
ね、
で怯えた人が本当に怯えた顔するから、
そうそうそう、うん、あの顔本当困るよね、
うん、
でもバイオレンスジャックの場合だと何とも思わないんだよね、
うん、
絵が軽くて
、うん、
いい意味で軽いっていうか、そのまあライブ勢いがあるからさ、
うん、
だから
どっちかというと生理的じゃないかもしれないね、
うん、
それに比べれば。
そうだよね、
うん、
本当に勢いはすごくて、
う
話とかいちいち覚えてらんないけど、
うん、
いくつかやっぱり印象的な場面はあって、
うん、
それは 何かっていうとこう永井豪先生のいろんな作品が、まあ、スターシステム的に現れるじゃない、
うん、
やっぱそれはねすごいいい良くて、
うん、
ジブ魔人が変かな
お前そればっかり
本当にもうそればっかだけど、うん、普通さなんかさ、
うん、
あのパイルダウンしてロボに乗ってっていうやつがいたとしてさ、
うん、
もうちょっとこうなんていうのロボっぽい人とかさ、
うん、
まだ体の半分が機械なんだとかさ、
うん、
なんかすごい鎧がロボっぽくなってるとかさ、うん、マジンガっぽくなってるみたいな、
まあせめてサイボーグだよね。
そうそうそう、せめてサイボーグなのねえ、なんか死んだ父親の脳を乗っけるとかさ、なんかそういうさ、うん、かなと思ったらさ、
はい、うん、
めくらのさ、
うん、
超杖、空手の超杖、黒人と子供っていう、うん、肩車してさ、
うん、
パルダオンだっていうあたりのさセンスがさ、うん、ビリビリくんの
アフロダイエースとビューナスエースが文字通りアフロのでっかい女がムキムキの女が水浴びしてるっていう、
ね、なんか思いついちゃったんだなって、だからやり遂げちゃうんだよ
ね
思ったら最後、
うん、いやさ、マジンガー Z なんてさ、長井豪のさ超すげえこう、うん、コンテンツの一つなのにさ、
うん、
あんな短い嘘の
そう
話でまとめちゃうんだ、
こじんまりとしちゃったね、
うん、
マジンガ
ー、そうあれ多分理由があって、
うん、
マジンガー Z って、
うん、
こう何メディアミックスの元祖として超成功したけど、
うん、
漫画としては不遇だったんだよね。
うん、
っていうのが多分ゴーちゃんのバイオリンジャックの扱いに出てるような気がします。
なるほど、ゴーちゃんの中ではそれほどでもないのかな。
そう、
まあテレビの方がメインだもんね。
まあね、
うん、
漫画も面白いんだけど、なんか途中で打ち切られたりとかいろいろひどい目あってるんでね、うん、
でまあいろいろ出てくるんだったらおもらいくんの一家とかさ、
うん、
あとなんだっけあの
アバシリッカも出てき
た、アバシリッカも出たね、
うん、
あとオカマの二人組のなんだっけな、混ぜてたけど警官だったんだっけ、髪の長い女みたいな男と、
あああれね、御堂と
早
乙女モンド、
早乙女モンド、そうそうそう、
うん、
あれも別の漫画あるんだよね。
ああそうそうそう、あれはもう、うん、学園退屈男って
、うん、
最近復刻しましたね。
あしたの、
うん、うん、
ああそうだ、するって話を聞いてた、
うん、そうですよね、
そうそうそう、いうのが出て、じゃあデビルマンどうなるのかなって思うじゃん、
うん、
なかなか出てこないよなって、
うん、
なんとバイオレンスジャックがデビルマンだったんだって、
うん、ってじゃーんってあれ連載中の頃覚えてますけど、
うん、
みんなやめてくれってみんな言ってましたよ。
あ本当に、
うん、まあみんな言いますよね、
違うって
違うって、うん、
不動明だったのって、うん、ね
え、
ちょっと訳分かんなくなっちゃいましたよね。
まああれね、うん、冷静に読んでみると、
うん、
ほら要はその逆襲ハニー編の後で、
うん、
デビルマン編があるわけじゃない、
うんうんうん、
それが最終章なんだけど、うん、要はサタンが全部こうそのあの最終戦争の後で自分で作り変えたよっていう話だったのね、
うん、
あの関東をさで全体通して見てみるとほら結構伏線っぽいこと言ってるんだよね、
うん、
なんかスサノオがさ錬金術で、うん、あの街一個作ったりとかさ、
うん、
あそういう世界観なんだっていうことはちゃんと示してるから、
うん、
あだからサタンも関東を中心に世界を再生させたんだなっていう、
はいはいはい、
あれはあるし、
あ
ねえ
ねえ、
うん、
でこのデタラメさと勢いがある漫画って個人的にはすごく珍しかったから印象に残ったんですよね、
うん、
あとついでに言うと僕続、
うん、
バイオレンスジャックも読みましたよ。
あそう、
ね
うん、
あのコミックバンチに連載してたっていう、
ね、やってたやつね、
うんうん、あれも良かったね、
うん、
するっと終わってっちゃうんだけど、
うん、
結構最初は勢いがあって、
うん、
一巻とかは、
うん
ウルバリンそっくりなやつが出てくるんでね。
2000、
2002年とか3年とかその辺なんだよね。0年代の前半に、
うん、
あの連載してたものだから、
うん、
映画で X もやってんだよねすでにね、
はいはいはい、
そういう影響が如実に出ててね。
そうなんだよね、うん、あの結構さあのゴーちゃんこうその取り入れが敏感でさ、
うんうん、
例えばそのバイオレンスジャックってさほら荒野の関東から始まるけど、
うん、
あの時点でマッドマックスやってないんだよね。
ああそうか、
うん、だから全然先なんだけどさ、
うん、
あのスラム街編あったじゃない、
うん、
はれ何 A 地区 B 地区 C 地区の、
うんうんうんうん、
あれでようやくこうマッドマックス取り入れたりしてんだよ、
はいはい、
うん、あのゴリラたちがさ、
うん、
あとなんか女がマッドマックスに出てたやつそっくりだったりしてたでしょ、
うんうん
うん、あそこでようやくなんだよ、
うん
うん、全然先なんだけど、
うん
うん、だからほら原哲夫がさ北斗の拳やった時に、
うん、
まあブルース・リーとマッドマックスと、
うん、
あと先にやってたまあバイオレンスジャックは見てんじゃないかなって感じ。
ああ、まあ、それっぽいよね。
そうだよね。
なんか北斗の拳的な雰囲気もあったもんね。似てるっていうかさ、
うんうん、ラオウとかスラムキングじゃねえかなと思うんだよ、
うん
うん、あ圧倒的みたいな人、
うん
うん、
で衣装としてはむしろなんと最後のショーとスラムキングにしてたよね。
あ似そういえば似てるか、うん、
ユリアだった
ね。ユリアだけどね、
うん
そうね、
うん、
なんかあんなこう長編大作でさ、
うん、
長編タイガーでこう自由に書いてる感じっていうのは結構見てて新鮮かもしれないですね。
いや新鮮でしたよ、うん、で OVA も見れたしさ、
うんうん、そうだアマプロでもやったよね。
やりましたよ、ね、
うん、
いいよかったじゃないですか、うん、地面の中からさ、うん、わーって俺がジャックだどれやーって出てきて、うん、ブーブーブーって撃たれてさ、うん、その次のシーンでぐるぐる巻き包帯でぐるぐる巻きされてるバイオレンスジャックとか
ね、やっぱり痛かったっていう
ちょっと弱いんだよね。
ちょっと弱
いバイオレンスジャックって
ちょっと弱いんですよ、うん、
でこうナタみたいなジャックナイフで、
うん、
人は俺のことをジャックと呼ぶぜっつってさやってくるけどさ、
うん、
こう相手がうわーってかかってくるとさちょっと冷や汗かいてる場面あるよね漫画とかでも、
うんうん、
えマジこんなに来ちゃうのってふえーってなって
そう意外な反応を見せたりするんで、
そうですよ
だから長い子もうまくあの設定できてないっていうかそんな焦ることないじゃんこんなやつ、うん、お前デビルマンなんだから
そうなんだ、
うん、あるある、
その辺でちょっとこう可愛らしさがね、
あるね、
あのね、僕好きになりましたね、バイオレンスジャックは、
はい、
強い一辺倒だけじゃないとこがやっぱいいかな、
うん、
やっぱ好きがあるというかね、うん、
やっぱなんか苦戦しなきゃいけないっていうね、
うん、
そのやっぱね歴戦の漫画家さんですから、
うん、
そういうあれはありますよ、
うんうん、じゃあ続きましては、
はい、
独身オイルのすべて
ですか
ね。
あれですか、
うん、これギャグ漫画やっぱ好きなんですよね、で今年は、まあ、ここ数年だけどそういう、うん、あのこじらせた30代前後の女の人がこういう漫画とかラジオとか、
うん、
テレビとかでまたエッセイとか、うん、そういう世界の中で結構台頭してきた印象があるんですよね。
こじらせ女子が
こじらせ女子いうの言い方で、まあ、一人くくりにするのもちょっと語弊あるかもしれないんだけど、
能町みね子
の、そうそうそうそう、ね、うん、そういうジャンルがこう成立していく中でですね、気取りすぎず、
うん、
うまい具合にギャグでこう表現をしていってるとこが好きですね。
なるほど、
だんだん、キャラクターたちもね、
うん、
出来上がってきて信子ってキャラクターが、
うん、
一番狂ってるんですけど、
うん、あごとかのっぺらぼうの
やつ、そうそうそう、
こういう
頭から手が生えてる、
手が生えてる、あいつが信子か、
確か、うん、うん、あの辺のねキャラ立ちがだんだん気に入ってきてね、
うん、
ちょっと目が離せない
です ね、 そうですね、で
単行本買いたいんですけどちょっと見つかんないんですよ、
ね、うん、出てんのあれ、
出てるっていうのはツイッターで見かけたんだけど、
うん、
うん、 手元にあったらもうちょっと話せたんだけど、
ね、
今ちょっとないんですよ、
はい、
でそういうジャンルで言うと、まあ、他にはアラサーちゃんとかさ、
うん、
あったりするけど、あいつらセックスするじゃん、
はいはいはい、
これないのよ、うん、
そうだね、パコパコやるからね、うん、あの人たち、
うん、割とセックスが身近にある描き方をするから、
うん、
ちょっと無理なんだよね、
うん、
全然共感できないそんなんねえしって思う、
はいはいはい、
そんなことよりあの独身オイルの人たちはあの BL にハマってみたり、
うん、
すぐフレディ・マーキュリーの真似しちゃったりとか、
うん、
なんかまだこう分かり合えるなって
なるほど、ね、
いうところがあるんですよ。これってね、
うん、
あのさらに遡って15年ぐらい前になると、うん、DT ムーブメントだったじゃないですか。
はいはい、DT 童貞、
童貞、で、あれ、じゃあ いずれかは、うん、こう処女的な、
うん、
あのこじらせた人たちの、うん、こう性的マイノリティの、マイノリティって言ってもレズとかじゃないよ、
うん、
モテない方ね、
はいはいはい、
のこう鬱屈を表現したこうギャグみたいなのっていずれ出てくるのかなって、
うん、
当時こうたまに言う人いたじゃないですか、
はいはい
はい、僕もあいつかあんのかなって思ってたんだけど、つまりそういう分野ってこのことなんじゃないかなって思いますね、
うん、なるほどね、
うん、
でも処女性みたいなのを笑いにはしてないよね。
してない、
独身俺のすべてはね、
うんうん、処女ってあんま笑えないから。
そうなんだ、ね、
童貞は笑えるんだよ、
うん、
でもなんていうのかな、根底に条件は違うけど根底に抱えるこう不満みたいなのはどっちも同じものがあるんじゃないかと思うんだよね、うん、
それがこうダイレクトに童貞っていう風にいけるか、
う
ん、処女を避けるように
そうそうそう、
一家の違いなのかな、
うん、処女であるってことは明言しないけど、30でモテてないっていう、結婚できてないっていうのって、うん、もう分かるでしょっていう、はい、感じで、いい感じにこうこじらせ感がこう熟成してきてね、
ええ、
いいギャグになるんだよね。
なるほどね、うん、
でそういうその童貞ム、うん、ブームのこうカウンターとしてね、うん、30代荒さ、
はいはい、
荒さ女の、
うん、
こじらせ女子か、うん、こじらせ女子のブームっていうのが私の中にありますね。
なるほどね、処女革新と
言う、処女革新処女テーマにするとねちょっと重いんだよ。
そうだね、
今の日本だからかもしれないけど、
うん、
うん、なんかね、
なんで重いんだろうね。
積極的になものがないからかな、
うんうん、ねえ不思議だね、
うん、
そうですね、
そういうところかな、
うん、
でまあ分野的にも、まあ、ウェブ連載とかさ、
うん、
してたし、
2014年はそのウェブ漫画は非常にこう、
うん、
ジャンプアップしたというか
だね、
いろんなものが出てきましたね、
うん、ウェブ漫画だと読めるしね、
そうです、
自分でもなんとか雑誌買わなくなったもんな、
ほんとね、
うん、
あのなんかジャンプ読んでるその人、ほらあの電車の中でジャンプ読む人っていうのがさ、うん、なんか体感的に少なくなったような気がする。
もうゼロじゃないですか、ほぼ、
うん、
いないよジャンプ読んでる人、
いないんだよね、
うん、
びっくりするよね、
うん、雑誌売れなくなってきてるってよく言われててさ、
うん、
もう週刊誌もね紙媒体やめちゃうもんね、うん、
やめちゃうからね、うん、
確かに定期購読してる雑誌なくなったよ俺も。
あ、そう、
うん、昔は中学からさ2000年過ぎてさ15年ぐらいアフタヌーン買ってたけどさ、
うん、
なんかつまんなくなったじゃんアフタヌーンって。
はいはいはい、 それは知らないけど、うん、そうなんですね、
つまんなくなったんですよ、
うん、
それから買わなくなっちゃいましたからね、まあ、雑誌はそろそろうん、ますます厳しいんじゃないですか、
うん、
でも逆に2000年0年代のアフタヌーンってすっごい古く多かったじゃん、編集長変わってから、
は
あ、多かったんですよ、フィギュアとかね、つきまくってたんだけど、
うん、
あの売り方すれば逆に売れるかもね。
フィギュアとか あれか、ああ、うん、女神様フィギュアとかそういうの、
そうそうそうそう、
あったね、そ
うそうそうそうそうそうそう、こうデータに置き換えれないもので売っていくしかないのかもしれない、
ね、そうかもしれないですね、
うん、
そうなるともう本屋ってなんだって話だよね、
うん、本屋はな から、まあ、カタログみたいなもんで、
ね、
うん、あ、本屋でこの本いいなって思ったら、うん、Amazon で購入するん
だよ。だからさ、最近さ、あの、うん、ファミ通やってないじゃない。
やってないね。
これもね、あの理由があって、
うん、
あの土日だとねファミ通売ってないですよ最近。
あ、そう、
うん、てかね、コンビニでファミ通置いてない、
まあ、木曜日発売だもんね。
そう、うん、で、ほら、大体僕らはほら土日にやるじゃない。でその時にさ、じゃあ買おうってなった時に、
うん、
ファミ通見つかんねえですよ。
うんうんうん、
今日も雨の中
あったね、そういうことはよく。
そう、
ファミ通がなくてっていうのは
だからやっぱ、あ、ファミ、まあファミ通に限らず雑誌売れてねえんだなっていうのは分かるね、うんうん。
週刊好きなくなるのちょっと残念なんだけど。
そうだね、
ウェブで見たくねえよな、スマホとかで。
なんかね、
うん、
電脳直さも終わんのショックだろ。
ショックだよね、うん。じゃあ最後の残念賞なんですけど、
はい、
僕ね、アフタヌーン読んでたって言ってたじゃないですか、その頃たまに、短編で載ったりとか、まあ、いろんなね外国の漫画とか載るような時代があったんですよ。
ありましたね、
うん。でそんな中に僕は知らなかったんだけど急に現れた漫画家のあって、ですごい密度は濃くないんだけど、こう描線が綺麗で伸びやかなね、
うん、
なんかアニメーターみたいなすっきりした絵描くなって人がいてさ、
うん、
でそれが高野文子さんっていうんだけど、
はい、
その人の作品がすごい印象的だったの。その時は黄色い本っていう単行本でにまとまったんだけど、その当時の連載は、
うん、
でその人が十数年ぶりに新作出したんです
よ、うん、すごいね、スパン長いね本当に
まあこの人生活かかってないからね、でそれがドミトリー・トモキンスっていうので、
うん、
名前で出たんですけど、
うん、
これまでの高野文子さんの作品を振り返って読むと、ちょっとまあこうコメディタッチの生活ギャグみたいな、
うん、
ルキさんっていうのがあったりとか、
うん、
あと棒が一本っていうこう短編集とかあったりして、
うん、
でいずれにしてもこう人々の生活に根ざした生活描写とかが多い作品だったんだけど、僕はそういう人々の暮らしを描いているような場面とかが、
うん、
高野文子さんの作品の中では好きだったんですよ、うん。ところが今回ドミトリ・トモキンスはあるこう寮を営んでいる人のところに、
うん、
なんか昔の学者さんが住んでる理系のみたいな設定で、
うん、
もう最初からもう乗らないんですよ設定が、うん、はいはい、理系じゃねえし俺、うん、
それはいいじゃん別に。で
絵柄がガラッと変わったんだよね今回ね、
うん、
なんかねウィンザー・マッケンみたいな絵になってる。
あんな絵になっちゃった
の。そう、
うん、ウィンザー・マッケンってあれと
二
毛の人、
二毛の人、うん、古いの絵が、
うん、
なんか、
はいはいはい、
何なのこの変化って思って、
うん、
まあ、単行本買ったんだけど最後まで読めませんでしたね。
あ、そう、
うん、変わりすぎちゃって、
うん、だもう11年の間でもう練りまくったんでしょ。
練りまくっちゃってもう、うん、絵柄が1900年ぐらいになっちゃってありましたよね。
だからその練りまくってる間にさ、うん、その鮫島さん好みのやつもいっぱいあったんだろうね、案として。
ああだろうね、うん、
だからどんどんどんどんぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃマッケイって。
そうあの人はもう生活困ってないやつだからな、ホントに。
だある程度こうなんだろうな、こうその世に出てくれないと困るよね。
うん、
11年もこもってないでっていう
ね。まあなんか絵本の出版とかは時折してたらしいんだけどね、調べてみたら、
うん、
うん、でもちょっとがっかりしましたね、
うん、
違いすぎちゃって。
11年こもるって、そんなベデーだってもうちょっと短いよ、4年ぐらい、
ね、そういえばタマフルとか出てましたね。
あ、そうなの。
うん、タマフルさんインタビュー。
そっか、
うん、
なるほどね。
ということで、まとめますと、
うん、
対象が独身オイルのすべて、
うん、
佳作がバイオレンスジャック、
うん、
残念賞がドミトリー・トモキンスですね、うん、
すごいね。対象の独身オイルのすべてがちょっと異彩が放ちすぎて対象でいいのかっていうい
やなんか僕は童貞ブームっていうのが結構自分自身の童貞期と重なったせいもあって、
はいはい、
すごい印象残ってるんですよ、
うん。
それが今なってこう女性サイドのそういうなんていうか表現の起こりがね、
うん、
来てるなと思ってなんか妙に気になっちゃうんだよね。
なるほど、
うん、
分かりました、
うん、女の人の描く漫画が面白いかもね。
そうだね、
うんうん、ただちょっと見た目のいい女の描く漫画あんまダメだね。
あそのミネさんとかそういう
ミネ
なゆかとか、うん、
うんカクカクシカジカとか、
うん、
2巻で挫折してるなんか賞取ったみたいだけど
見た目がいいとダメってすごいね
共感できないな
共感でき
ないあとなんかちょっとこうなんだろうなんか感動的なシーンとか入れがちだから、
うん、
カクカクシカジカは、
うん、
こうその先生をこう感動的な象徴に仕立て上げたりする場面とかあったりするからさ、
はい
はぁって寒って思っちゃう、
うん、東村智子は本当に漫画の上手い人だからさ、
うん、
そういう緩急をつけられる人なんだよね、
うんうん、でも感動いらないんだよね、うん、感動とかいいし別にっておめえの感動どうでもいいって、
ね、えなるほどね、
うん、
分かりました。じゃあ次は映画ですかね。
ああ映画映画、
はい、
じゃあ筆川さん、
はい、あちょっとトイレ行っていい？
あ分かりました。
そのまま話して
て、じゃあ筆川さんがトイレ行ったということで、そうですね、ノミネート的なものでちょっと羅列していこうかな。鮫島の、まあ、印象的に残った映画群なんですけど、2014年はレゴムービーとウィンターソルジャー、アメージングスパイダーマン2、 X メンフューチャー&パスト、グランドブダペストホテル、300帝国の進撃で、フューリーといったところですかね。
あすいません、
はい、
何の話なんですか。
いや、まあ、今年のノミネート的なものを読み上げただけです。
ああそうですか、
ね、じゃ あ, さん
あ, じゃ あ, あ俺から、
うん、
いいの、
うん、
ですね、2014年、私は映画館に行きませんでした、ほとんど。
はい、
はい、なぜならお金がかかるからです貧乏は嫌だよ
まあいいじゃないですか。でも貧乏でもモンストが楽しければいいじゃない。
そうですね、
うん、
いやまあまあ貧乏ってことでね、
うん、
まあ、そういった遊興費はガンガン削られていくわけですけども、まあ、その中でも映画は行ったわけですよ、
うんうん、
2014年、さっき大高の森 の, 自分 の, あのページログインして、
うん、
ログ見たんですけどね、まあ映画見てないですね。何せ2014年初めて見た映画がライダー対戦ですからね
なんだそれ、仮面ライダー、
仮面ライダーのやつ、
うん、
あとライフ、
うん、
ベンスティラーのや
つ、ね、ベンスティラーだね、
あとキャプテンアメリカウィンターソルジャー、
うん、
ウッチョブ、うん、思い出のマーニー、ゴジラ、ドラえもん、ルーシー、ゴーンガール、ベイマックス、テラスハウスと、うん、ひどい。これ全部と思って今。さっきリストアップしたら。
見た劇場っていうのは大高の森でだけしか見てないの？
ほぼ大高でしか見てない。うん。だからこれで全部なんだ
よ。そうだね。
びっくりしちゃって。
うん。
です。
言ってないですね。
はい。いや、まあその中で対象なんですけども。
うん、
ウッジョブですね。
ああそれはまあなんとなくそんな感じします
よね。これが一番面白かったです、
うん、よく言ってたもんね、ウッジョブが良かったって。
そうですね、簡単に説明しますと、チャラい高校生の染谷くんは大学受験に失敗をし、
うん、
彼女とも距離を取られ、
うん、
進路をどうするか迷ってたら、打ち上げでね、
うん、
卒業の打ち上げでこうふと見た、山林教習に行こうというパンフがあって、
山林っていうのは山と林、
そうそうそう、林業講習かな、
うんうん、
そこにこう林業教習に出ようというね、パンフに載ってた可愛い子ちゃん目当てで 林業を進むというでそのかわいこちゃん役が、長澤まさみかな。
あ
でこう林業講習に出てでまあひどいしごきがあったりとか、
うん、
そういうことがあるよっていうそういう話ですね。
ね、
これねすごい、うん、あの画期的だったのが高校卒業の時にはこの染谷くんはですねやりちんなわけですよ。
え
なんか最後にキスさせてチューさせてっていやちょっと私今そういう気分じゃないからとか、
うん、
そんな感じの
あ、
うん、もう童貞じゃないんですよ。
へ、
うん、やりさ感があるんですよ。でも、
うん
ね、その山林でこう何こう木を切る、ね、仕事を通して、ね
うん、
こう山の力によって、
うん、
やりちんがどんどん童貞になっていくってすごいんだよ。映画見るとね染谷くんがどんどん童貞になっていくんだよ。
すげえ、
うん、土手膜が再生していくんだよ。
土手膜
土手膜再生手術を、
林に入ると
そういやこれが山の魔力かっていう、
人を童貞にします。
人を童貞にする。アンチクライストみたいなもんねそれのまあまあ笑える版みたいな、
うん
うん、でねあのすごいなんか不思議な話不思議な展開とかね、
うん、
なんか山の神秘とかのもうこう、うん、そこかしこに入ってねいい映画でしたね。
うーん
あのねまあ染谷くんがこう都会っ子がさ都会っ子にこう林業なんかできるかよっていうところから入るんだよ、
うん、
でこう猛烈しごきで、そのもやしっ子の染谷くんはまあへばるんだけどもまあなんかやつのその特有のガッツで、
うん
結構踏ん張るんだよね。でその中でこう山への畏敬とかねそういうのが徐々に芽生え始めるんだよ、
はいはいはい、
で最初はさあ喉かきましたっつってさ、ね、親方がさおいじゃあそこの何あの小川で飲んでこいっつって、
うん
ね、いやそれはちょっとっていう、
うん、
なんでお前しょうがねえなっつってジャーって飲んでね、うん、いや親方とかはさ、
うん、
でも時が経つにつれてそういう小川の水を飲むのも抵抗感なくなったりとかするわけよね、
うん、
でふとね山そのいつものこう林業をやってたらこう道端にねちょっとこう崩れかけた道祖神があったんで、
うん
うん、あのな道祖神っていうか なんていうの、地蔵さんがあった、
うん、
で山の神様だからってことで食いかけのおにぎりをポッて置いとくんだよね、
うん
うん、で物語のクライマックスあたりですよ。それ、うん、前半の方なんだ、
うんうん、
物語のクライマックスに近い方でさ、
うん、
なんていうか、神下ろしがあるから、
うん
山に入っちゃいけませんっていう時期が来るんだよね。
うん
で、その期間山に入ったら絶対出れなくなるから、
うん
ね、子供たちも入っちゃダメよなんて言うんだけど、あるね、村長の息子が入っちゃうんだよね。亡くなったボールを探しに行っちゃうの、
うん、で何歳ぐらい？
ああまあ10歳とか、うん、10歳いってない感じ、はいはい、子供、うん、でどうやら山に入ったらしいと、
うん、
で長澤まさみとかどうしようって私が目離した隙にって、
うん、
これは捜索隊出すしかないっつって、うん、で村の男総出でその神下ろしの山に入ってくるんだよね、
うん、
で神下ろしの山っていうのはこう霧がこう、
うん
上からこう降りてくる感じで、
あ
こう一寸先がもう見えないんだよね。
そうか。
うん。で、あこれ本当に危険だと。
うん、
ね。ここでこう遭難したらこれ生きて出れないっていうの間違いないなって。で、ね、親方ともさ、その新人ちゃんと手離さずにちゃんと行くんだぞ って行くんだけど、手の先すら見えなくなるんだよ。
自分の手が見えないぐらい。
自分の手が見えないぐらいにこう霧が濃くなっててさ。あ、これすごい、これが神隠し、これは神隠しになるなって思うんだけど、
うん、
親方がね、ぐいって手引っ張ってこう走り出したの。
うん、
おお、ちょっと親方、待ってくださいって。
うん、
ね、怪我しちゃうって。
うん、
おおって、どこ行くんですかって。何も返事がない。
うん、
どこ行くんですか、
うん、あれ
親方じゃないんだよ。
え？
どうやら。 手繋いでるのは親方じゃないの。さっきまで手繋いでたはずの親方が、で霧が晴れるところに連れてってもらうのよ、
うん、謎の手に惹かれて
惹かれて、
うん、
そしたらさうずくまってるその村長の息子がいたの。
はい、あら、
うん、で手見たらご飯粒がついてる、
はい、あれ
っていう、ちょっといいでしょ、
ちょっとこう、うん、昔話してく
れ、昔話あーって、あーあのお地蔵さんみたいな感じ、
あ米粒が
ガー
ッてついておったのじゃ
え、これクライマックスじゃないからね。
あ、そうなの、
うん、最後にクライマックス、うん、いいのがあるんだ、
はいはいはい、うん、山の中ではこういうことはちょっとあるよくあるんだよみたいな、
そうそうそうそう、
いう描写なんだじゃん、
うん、でなんかね、あのもう一つこの映画のいいところを言うと、こう、うん、ソン・メガニ君は別にこう、うん、どうってことない若者なんですよ、
うん、
その邦画にありがちなさ、こうなんていうかな、親の愛を受けらずとか、
うん、
そういうのあるじゃない、なんか、うん、こう親がこう仕事ばかりで、
うん、
あの放っておかれて育ちましたみたいな、そういうドラマは一切なく、
うん
うん、だからそのなんていうかな、親との仲も別に良好なんですよ、
うん
うん、それがちょっと面白くて、うん、例えばラストね、そのお祭りに出るわけですよ、
うん、
お祭りに、このお祭り出ればこの山の男として一人前だ
っ
ていうあれになるんだけどさ、
うん、
で、あのふんどし一丁でさ、
うん、
出かけるんだけど、
うん、
ちょっとあんたとこの親御さんから電話、緊急の電話だよ、なんかあったんじゃないの、
うん、
え、マジ で、
うん、
で電話、その列にから抜け出してさ、
うん、
あの電話出たらさ、
うん、
あんた林間教習もうそろそろ終わりだろって、
うん、
あんたハンバーグ好きだからハンバーグ作ろうと思ってって、
うん、
すっごいしょうもない電話だった
え、今それ話すのっていう
で、お前もう祭り遅れちゃうよお母さんっていうでせっかくの晴れ舞の舞台なのよ、その山の一人前の山の、
うん、そうだね、重要だね、そしたら、
うん、で、ね、もうどうしよう間に合わないよって言ったらさ、うん、そのさっきの長澤まさみがさ、
うん、
バイクでブルーンって来て遅れたくなかったら乗りなっつってえ、何これって、
うん、
バッファローゴロのコントかなと
何その展開
超面白かった
いいね、
うん、これはすごい面白い、
邦画なのに面白いっていいの、
いやさすがですね、
うん、これってハッピーフライトの監督、
ハッピーフライトの人です
だよね、うん、だね、ハッピーフライトも良かったもんね、
ですね、で、まあ、対象はカミサリナーナー日常ウッチョクですね、
うん、
で、佳作をどうしようかな、
うん、
佳作はですね、ゴーンガールってのはすごい普通ですよね、
うーん、
ていうかまあ対象ですよね、
存在感あるよ、
存在感、まあ面白かったんですけど、まあすごく面白かったんですけど、まあこれは推してる人いっぱいいますし、キャプテンアメリカも面白かったな、
うん、
うん、すごくいい映画でした、どうしよっかな、
迷うよね、
迷うな、すっごい気をてらうんだったらテラスハウスなんですけども、
うん、
あのテラスハウスはですね、
うん、
あの制作があのあそこなんですよね、あのアンビリバボーを作ってる会社なんですね、
言ってたね、
うん、うん、でアンビリバボーってね、あの CM ごとにね、こうなんていうかこう思わせぶりなこう引きをするのよ、
うん、
その作り方がのノウハウがあるんだかなんだか知んないけど、映画のテラスハウスはすごい編集がうまかったんで、
うん、
よかったですけども、さすがにこうテラスハウスを佳作っていうこう勇気はないので、うん、ゴーンガールにしとこうかな、
うん、
ゴーンガールにします、
はい、
はい、そして残念賞なんですが、そうだな、ルーシーにしますまあ、残念以外の何もでもないですけども、うん、好きですね、
うん、すごいスーパーパワーを手に入れて、今これってすごいパワー集めるからって、ストンって
USB
になって USB が楽 しいよ、あれ。
ね、あの、ポカーン、口開けて見てる役でね、
うん、
あの人、あの人、名前が出てこない。
ないない。
学者の人、学者役の、
うん、
あの人、名前が黒人の、
モーガン・フリー
マン。モーガン・フリーマンがね。
説得する、説得力のある役ね。
そう、モーガン・フリーマンがすごい、こう、うん、やりがいのない役で出てるのも。
あのモーガン・フリーマンが口ポカンになることの事態だって、いうことだもんね。
そうね。後半、モーガン・フリーマンが口開けてるだけっていうね。すっごい、よっって、
うん、
ギャラクタ泥棒って感じ。感じも良かったですね。
はいはいはい。
はい。
なるほど、ルーシーか。
はい。いや、鮫島さんお願いします。はい。
ね、私もすごい迷ってますね。
ええ。
佳作はね、まあ、作る手間とか、そういうのもちょっと加味しちゃうんだけど、
うん、
雰囲気とかで言ったらな、迷うな、でも、まあ、レゴムービーかな。
レゴムービーね、うん。すごい評判良かったですね。
すごい楽しかったですね、あれ見ててね。うん、で、レゴって映像作品は2000年過ぎたあたりから結構ボツボツ出てるんですよ。
うん、
レゴってね、90年代まではね、独自の企画で、独自のこう製品だったのね。シリーズも海賊シリーズとか、
うん、
街シリーズとか。で、でもね、90年代後半にね、スターウォーズ IP を出すようになるんだよね。
うん、
それがすごい出来事で、レゴ的には。
うん、
もうめったくそに売れたんだよ。
ほう、
まあ、もともとは、レゴのユーザーが、レゴを使ってスターウォーズを作るっていう動きがあって、
うん、
それが元になってるとは思うんだけど、それを、そう、オフィシャルの製品にして、
うん、
で、2000年過ぎたあたりからは、CG によるスターウォーズムービーとかできたんだよね。
うん、
レゴスターウォーズ
が、うん。
で、そういうのを得て、その後何かいろいろあったな。レゴスターウォーズもね、どんどん進化し続けて、まあ、何年かおきにいつも出てるんだけど、
うん、
でそれらを踏まえた上で今度ムービーなんですよ。
ほう、
レゴスターウォーズとかは CG だけあって多分60フレ30かな、
うん、
で作られてると思うんだけど、 レゴムービーはもうねどんどん洗練されちゃってるから、
うん、
24フレーム1秒間、
うん、はいはい、
映画
って映画のフルフレームだね、
うんうん、じゃない、
うん、
でなんかね、駒落とししてるっぽいんだよね。
おお、
若干。
おお、
だからあれ12フレームぐらいなのかなって思う時ある。
おお、
それは何かっていうと、ストップモーションアニメのぽく CG で作ってるよね、
うん、はいはいはいはい、うん、なるほどね、
うん、
あんまりもう滑らかに動くとストップモーションっぽくないから、
ないから、
うん、
うん、実写の場面とかもあるけど、まあでもレゴのがブロックが動いてるんだっていう感じは、
うん、
まあ、CG でツルツルのやつよりかは、まあ、質感とかもそのプラスチックっぽいし、
うん、
で動き方もストップモーションっぽいその動画のフレームレートでやった方がいいと思ったんだろうね、
うん、
そこはすごい感心しましたね。
なるほど。
でさらに言うと爆発とか水しぶきとか、
うん、
そういうエフェクト部分も従来の作品だとこう爆発エフェクトとかさ、
うん、
まあ、エフェクト処理してたんで、
うん、
でも今回ブロックでやってるんだよね。
お、
爆発も
ブロック
なの。ブロックなの。それ枚数分こう、まあ、ブロック組んでるわけだよ、
うん、
3D 上とはいえ、
うん、
その辺のこだわりがものすごいいいなと思いましたね。
なるほど、レゴの世界ではもうそのそういう現象もブロック
ブロックっていうね。
水とか
は、水もブロック、
水もブロックか、
うん、
あーすげえ
すげえなーって
やりきった感があるわけね。
あるね。あ、続編出るかもしれないね、
うん、
レゴは。だからレゴがこうよその IP と結託することでものすごい成長してるよね、
うん、
でいいことが多いんだよね。でレゴっていう舞台自体がもそもそもいろんな人に受け入れられてるってことと、
うん、
レゴで表現することでこう、まあ、ものによってはものすごく安く作れるんだよね、
うん、
レゴって枠内でやるから。
なるほど。これはゲームと全く一緒の、
うん、
こう構造になってます、ね、そうそうそう。映画の方も、う
ん、映画の方もさ賑やかなもんでさ、あのこれまではいろんな IP と組んでレゴ出してきたからさ、タートルズのミケランジェロとさ、
うん、
芸術家のミケランジェロがさ出てきたりとかさ、
うん、
でバットマンは出番多かったよね、
うん、
でバットマンだけじゃなくてスーパーマンとか、
うん、
まあ、出てくるわけですよ、
うん、
そういう賑やかさも結構魅力の一つかな。
なるほど。
で30代以上のレゴファンに向けて言うと宇宙シリーズのキャラクターも出てくるんでね、
うん、
宇宙シリーズのキャラクターは宇宙のヘルメットのこの顎の部分が割れてる、
うん、
あるあるってなるわけ。うちのも割れてたみたいな、
はいはいはい、
でそいつは、まあ、レゴとしてビルダーの能力あるんだけど、
うん、
宇宙船しか作る気がないの、
うん、他作んないの。
作んない、
うん、
まあでも30代のレゴユーザーは子供の頃何作ってたかっていうと、
うん、
まあ宇宙船なんだよね、うん、
なるほど。そこら辺のこう、うん、世代あるあるも映画の中に
多分そこは狙ってあるんじゃないかな、
うん、
かレゴはすごい広がり見せてるよね。
そうだね、すごいね、
うん、まあゲームはつまんないけど、ね、うん、
前やりましたねそういえばね、う
ん、レゴボットもクソゲーでしたね、
つまんなかったな、
ね、
なんかギミックありきでこうゲーム作られるとすっごい困るね。
マジうざいよね、
うん、
ゼルダ好きになれない人には辛いかもな。ゼルダ好きは楽しんでやれるかもね。
でもさ、
うん、
ゼルダだってさ、あのハイラルっていう舞台のこう必然性のあるこうギミックにははーんっていうわけであって、
うんうん、
必然性のないギミックにははーんとは言わないんじゃないかな。
あ、まあ、ゼルダもほら必然性ないギミックも多いじゃん、あの悪いギミックね、
まあ、
なんかバットマンはさ、うん、確かにそうだったよ。
そうでしょ、う
ん、自分力出れねえんだもん、うん、
それはないでしょ、
うんうん、ねえなと思うよあれは。
なんで自分ちの中のその原子炉を通るギミックがあるのよとか
ね、
うん、
まあゲームはダメですけど映像はもうバッチリでしたよ。でもね今新しいさらに分野でね、数年前からスカイランダーズっていうジャンルのこうおもちゃが出てるのよ、
うん、
でそれ何かっていうと Wii とかもしくはタブレット、
うん、
に、ね、なんかこう台の上にフィギュアを置くじゃん、
うん、
そうするとそれが Wii を通じてテレビ画面に反映されるの。
ミーボみたいな。
そうそう、アミーボ。
アミーボか、
まあ最近ので言うとね。
そうだね、
アミーボとかディズニー・インフィニティとか、
うん、
スカイランダーズ、
うん、
まあ、こういう人形を使っ人形とゲーム機を使ったジャンルってのが今できつつあるのよ、
うん、
で今そこにレゴが参入しようとしてる。
お、
今年の夏から商品が出るらしい、
うん、
レゴディメンションズ、
うん、
でもなんかねベースはねスカイランダーズのものを使うっていう噂だけどね、うん、元祖の。
なるほど、まあでも欲しければいくらでも買うからね。
ね、
なかなか参入しがいのある部分あれなんだろうね。そうそうそう、
日本だとねスカイランダーズはね、トイザラスでしか買えませんけど、
うん、
でアメリカではトイザラスの売り場面積は結構取ってるらしいよ。
はあ、
あんなデザインなのにスカイランダーズのメインキャラクターが、
うん、
まあ、例えば任天堂のアミーボだったらマリオでしょ、
うん、
インフィニティだったら、まあ、ディズニーキャラクターだよね、
うん、
スカイランダーズは、
うん、
スパイロ。
はあ、ないそれ。
え、
スパイロ。
プレステであったじゃん、紫色のドラゴン、スパイロザドラゴンっていう。
ああ、はいはいはい、
すくっそ地味なアクションゲーム、
うんうん、
あのマーク・サーニーさんが手掛けていたというね。
ああ、ああ、うん、マークが、
マークが、
うん、
が今スカイランダーズ
の
メインキャラクターらしい。
あ、そう、なんでまた
暇だったんじゃね。
なんでまたそのところに
っていうことらしいんですよ。今後ほらフィギュアを使ったインタラクティブなジャンルがね、
うん、
成長していくのかもね。
三条さん、
ん、
映画の話。
ああ、
そう
です。あ、レゴでちょっとね、よく見つかれちゃいました。
はいはいはい、
佳作でしたっけ。
はい、
大賞がね、まあゴンがあるかなと思ったんだけど、
うん、
でも ウィンターソルジャーですね。
ああ、ねえ、ああまあこれは俺も見ましたけど面白かったな。
うん、
うん、
ウィンターソルジャーはキャプテンアメリカが主役じゃないですか。
ええ、
で、こう陰謀とかさ、
うん、
こうスパイ映画的なさスケール感でさ、
うん、
あの話が進んでいくじゃない。
うん、
あの塩梅が良かった。
そうだね。
うん。うん、でも007よりもこうみんな腕力があるから、うん、
そうね、
その辺ちょっとこうちょっとちょい足し感がね、うん、楽しいよね。あれは
ウィンターソルジャーのキャプテンアメリカのアクションはすごい独特でしたね。
うん、
うん、
あれはビデオゲーム版の影響があるって言われてましたね。
そうらしいですね。うん、やたらとなんか盾が面白かったんで、
うん、
そこだけでも見れましたね。
うん、
うん、
そうそう、
あとね、
うん、
ウィンターソルジャー見ててね驚いたのがね、あの僕はアメコミ弱者じゃないですか、
うんうんうん、
アメコミが全然わかんないんで、その最初にさほら知り合うほら黒人退役軍人みたいな、
はいはい、
で、あなるほどね、こいつがこうなんか戦いに疲れたこうね、そのキャプテンアメリカのこう良き理解者になって、
うん、
そのなんかこう精神的にこう指し示す道を見出すのかなとか思ったの、
うんうんうん、
そうしたらこいつもねヒーローだっていうじゃないですか。
バリバリでしたよね、
あいつは元ネタ何なの？
ファルコンっていうキャラクターで、
うん、
80年代のキャプテンアメリカの相棒役ですね。
うん、あそうなんだ、
うん、
じゃあサイドキック
的な、サイドキックな、
あ
黒人の。
びっくりしましたよ、急にこうなんか鳥人間コンテストみたいなさ、
そうそう
鉄の、
うん、あれまだ街の方ですよ、昔は布でしたからね。
いや本当に鳥人間コンテストで、
そうそうそう、何、うん、だろうこう親フィフィだっけこうやって、
うん、ああ女は海
みたいな格好して飛ぶやつだったんだよ、
はいはい
は
い、うん、あとはないあれだよね、キックアスのオープニングでなんかあの落ちて死ぬやつみたいな、
ああはいはいはい、
あんなやつだったよね、
うん、
あの手にビロビロつけて
る、そうそうそう、
明日の朝刊待ってるのって死ぬやつ、あいつか、
そう
ファルコンは、
ファルコン、
あ
だから面白い出来事ですよ。だからウィンターソルジャーことバッキーは、
うん、
本来ねキャプテンアメリカデビュー当時の相棒だったわけですからね、
うん、ねえ、なんか、うん、聞いたところによるとなんか動物と話せるとか、
え、
あ違ったっけ、
誰が
ファルコンじゃない、
あ鳥と話せる、
鳥と話せるか
とかじゃない、
うん、
うん、
そんな ファンシーな能力、キュンキュンキュンキュンって
何言ってそこ
に
敵
が
いるのか、
あっちに ありがとう小鳥さんみたいなキュンキュンキュンどういたしましてみたいな、
そんなブラザ
ーかわいいよ、めっちゃかわいいよ、
いいなそれ
そうね、
うん、
あの人もだから、今後のキャプテンアメリカには出るの、
出るんじゃない
だよね、複数年契約だよね、
うん、
きっとね、
うん
うん、
アベンジャーズついて出るかどうか分かんないですけどね、
そうなんだ、
うん、まあ、ウィンターソルジャーのまあこういいスケール感でキャプテンアメリカが大活躍してたんで、
うん、
よかったですね、
そうですね、
うん、
あいつあの敵役、ウィンターソルジャーの
ウィンターソルジャーです、
ウィンターソルジャーさんが、
うん
うん、あいつが次のキャプテンアメリカになると、
ああ原作ではね、
原作では、
うん
うん、
キャプテンアメリカだった時もありますよね、
うん
うん、
で映画では引き継ぐみたいな感じだ、
いやそれはないんじゃない、
ないの、
うん、
う
ん、だってクリス・エヴァンス外す意味が分かんないじゃん、
そうな
ん、うん、ウィンターソルジャーは、まあ、バッキーことウィンターソルジャーとして、
うん、
単独で活動するんじゃないの、
そうのかね、
うん
うん、なるほどね、
うん、
まあ確かにいい映画でしたよ、
うんうん、じゃあ残念でしょうね、実はそんな残念な映画見てないんですよ、
まあ行かないもんね、
うん、
残念だよ、
行って残念だったなみたいなのがなくて、
うん、これちゃう、これ、
うん、
これ
ああ本当だ、うん、まあギリで見に行ってね、
うん、
いやもう見ないで決めつけるのは良くないって思いますもんね、
はいはいはい、
ドラ泣き。
ドラ泣き。まあドラ泣きだよね。
うん、日本アカデミー賞の、ねアニメーション部門受賞されたというね。
はい、
ドラ泣きの、ドラえもんザムービーですかね。ちょっとね。
いやもう本当になんていうかな俺の見てたドラえもん見たっていう感じだよね。ほえってなんか思い入れたっぷりに作りましたみたいなこと言ってますけど、
ね、
マジでって
やっぱセンスないやつが作ると怖いよね。
うん、なんかっていうか誰だその悪いやつがいるわけじゃない、
うん、
なんか恋愛で作ってくださいみたいなことを言った人がいるわけでしょ、
うん、
ドラえもんでっていう
困るね。
ねえ、なんかさおかしいんだよね。ドラえもんのさ好きだった部分がさすごいスポイルされてるじゃない、
うん、
っていうかダイジェストで処理されてたりするとかびっくりするよね。その、ドラえもんが来てこんなに楽しかったですっていうのをさ、なんだっけ、固めるスプレーとかさ、うん、ガリバートンネルとかさ、
声
かたまりとかさ、うん、あそこら辺がなんかダイジェストだったじゃん。
うん、
あんなんないよな、
ね。
あれこそ 3D だろうって話だ。声が出てきたらみんなびっくりするんじゃん。
ね、わーって言って乗っかって飛んでくんだから。
バカかよってやれよそれ、うん、声飛び出せよって
なんかもう、うん、話もうまく作れないくせに感動させとするから、
うん、
ねのび太の結婚前夜やり直したりする
やり直したりあとはねえもうなんだっけ嘘8をそのままやってみたりとか、うん、
ああ
ね一番謎なのにねあの困ったらこの箱を開けろって、
うん、
何って話じゃない、
うん
うん、F 先生からしたらさ苦肉の策をそのまんまやんなよって話じゃない、
うんう
ん、あの何ドラえもん箱はさ、
うん、
何のび太の困った思いみたいなの乗せてそれ を助けるやつを出すってことかいみたいな。
あなるほどね。
ね嘘8王をそのまま入れてたんじゃなくて、
うん
うん、なんだそりゃ。
まあでもさ、
うん、
まあでもあれあんなのでも売れてくれないと次がないから、
うん、
やっぱ辛抱しないといけないのかもね。
いやでも そうやって甘やかすから多分それで良くなったかって話ですよ。
なってない。
なってないでしょ。鮫島さんがすごい弁護してたさ、
うん、
あのキムタクヤマトもさ、
うん
ね、あの後続かなかったじゃん。
続かなかったね。
だ
からダメだ。ハルクになったじゃん。
あれ東映だよ。
違うのか。
違いますから、全然関係ないですか。
日本もつまんないもん作るのうまいな本当に。シナリオが下手だねやっぱしね。
なんかね。
この前さメイキングでさ、
うん、
まあベイマックス見たんだけど、
うん、
やっぱシナリオものすごく力入れてるね。みんなで、うん、知恵出し合ってさ、うん、ストーリーボードをこう時系列で並べてさどこがいらないかっていうこう捨てる工夫とかさ、
うん、
すごい頑張ってた、
うん、俺ねもうそうベイマックスと比較でさすごい気に入らないのがさ、
うん、
ベイマックスもドラえもんもさ同じように飛ぶシーンあるじゃない、
うん、
ベイマックスは武装した後にさ、
うん、
ベイマックス武装形態の後にこう、うん、何ヒロがさすごい悠々と飛ぶシーンあるじゃない
、う
ん、あそこすごい気持ちよかったね、
はいはいはい、うん、サンフラン総教のゴールデンブリッジに行くんです
ね。そう、
うん、
同じようにさドラえもんでもあるんだけど、
うんうん、
ここにさ広告入れやがったでしょ。
あれコマーシャルタイムだからね。
あれもうムッカついてしょうがない
、ね、グリコと か,
なんかグリコっていうか
トヨタとか
トヨタと東京三菱と、
うん、
なんかどっかパナとか、
あ、はいはい、
すっごい大企業のやつ入ってさ、うん、あれバレるよ絶対。その例えばさ子供にはさそういうこう大人のあれはわからないから、ね、ちゃんとこう何ベイマックスと同じようにちょっと空を飛ぶ快感を感じますよっておっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、でも気づくよ子供は。 その大人の汚いやつ。
それもね、実は、あの子供の時の僕の感覚で言うと、あ、テレビに見たことあるやつだって、すげえリアルって思っちゃうんだよね。
あ、お前は、お前はあれ豚側の人間なの。
だから、広告がなんだとかさ、資本主義がっていう気は全然しなくって、あ、リアルだなって。現実で見たことあるやつがあそこにもあるなってすごいなってなるんだよね。でも今は思わないよ、
うん、当たり前だよ。
ちなみに
今思ってたら気違いだ
よ、うん、子供の時はそういう感じだったの。あ、子供、まあ頭のいい子は気づくかもね。
そうそうそう、頭のいい子はさ、
うん、
絶対嫌がると思うんだよね、
うん、冷めるわ
冷めるわ、だって、
うん、そうよ、資本主義の豚ともおめえって、うん、
なんでさ、こう、すごい、こう、いろんな方向に行ってさ、こう、ぐにゃーって、ね、ドラえもんでも、こう、技術的にはいい仕事してたわけじゃない。
うん、
ね、それがさ、ちゃんとこう見えるように、こう、パナが見えるわけ。パナとか、その、東京三菱がさ、
うん、
もう、違和感バリバリでさ、
うん、
それは、ちょっと映画の趣旨としてね、これを見の、出しちゃいけないんじゃないかなと思うんだよね。ちゃんと糾弾しないと、
うん、まあできないスポンサーなら辞退すべきだよね。
そうだね。
あ、いやもうそこは私のこう抜いてくださいって、うん、まさかトヨタがそこにね乗っけちゃうとは思わないよね、トヨタほどの企業が ね、
まあ、トヨタ様はね、
うん、
もう 自社のね、CM でねドラえもんやってますから、
うん、
まあ大したもんですね。
どこでもドアなんか開発されたらたまったもんじゃないですけどね。
本当だよ、車死ねっていう。車死ねだからね。
ね。
本当にね、あ、もう F 先生死んだらやりたい放題ですよ。
どう言っても小泉の感動路線でね、SF とギャグなんだけどね。
ね。
SF とギャグがないんだよね。
本当、SF なかったね。
うん。
なんで？あのやりきってもいないじゃない、うん、その未来のさ、のび太がさの声が妻夫木くんになるんだったら他のやつも声変えろっていうのはアマプロでも話したけどさ、
うん、
そうじゃなきゃおかしいでしょなあ、ドラえもんジャンレノにしろっつうの。急に固まる。
本当だ、
わさびからわさびがジャンレノにしなきゃ。なあ、やれって
ね、
ばっかやろうって、
なんていうかこう、うん、まあダサかったね、
ダサかった
ドラえもん、
うん、
その辺のことをやりきれるこう洗練された大人はいないんだよ、アニメ業界には。
そうだね、
うん、洗練された人って多分アニメやらないんだよ、見ないし。でなんで見ないかっていうと、クソみたいなのアニメしかないからってことだよね、うん。
そうですかね、
うん、見たくなるわけじゃん、いいものがありゃさ、
うん、
そういうことじゃないの。
まあドラえもんはねひどい仕事でしたけども、
うん、
さっきあの言い忘れたんですけど、
はい、
あの寄生獣は見ました。そういえば、
あ、実写版の、
実写の、あ、なんでリストから外れてたのかなと思ったら、
うん、
あの別な映画館で見たんで。
ああ、はいはいはい、
ありがちですけど、
うん、
寄生獣はね、山崎隆監督でしたけど、
うん、
よかったですよ。
本当に？
うん。漫画、だからさ、これがおかしな話でさ、
うん、
ドラえもんでできなかったことを寄生獣ではやれてて、
うん、
その、ドラえもんでさ、そこじゃねえだろう、その、エピソードの撮るところはっていう、
うん、
俺らの不満タラタラだったところ、
うん、
っていうのをさ、映画の寄生獣では、その、漫画の、こう、何ショートカットできる部分みたいなやつをさ、
うん、
うまくショートカットしてて、
ああ編集うまいんだ、
なんだお前できんじゃんっていうことはドラえもんは別な理由だなこれって。
え、じゃあ脚本の人、
脚本の人っていうか、まあ、スポンサーの意向じゃないの。
あれなんか、よパンフで読んだな、脚本の人は頑張ったけど結構ボツになっちゃったとかとかして、
そういうこともあるんじゃない
の。コメントなかったっけ、
うん、
何かあるよねきっとね、
なんかね、うん、 あのね、
まあ、ドラえもんってさ、うん、多くの人がもう見てるからさ、それぞれのドラえもんの形っていうのはあるがゆえに、
うん、
そのうまくこう話がまとまんなかったのかもしらんね、
どうですか、
現場で、うんうん、で結局感動勢って超強いじゃん、
うん、
感動勢の説得力とかパワーってさ、
うん、
うんざりするじゃん強すぎて
でもこれなら泣けるんですよっていうことでね、うん、
ぐぬぬってギャグなんてダサいよって少し不思議じゃ泣けないでしょって、不思議なんですよ、感動がないじゃないですかって、ドラえもんののび太の友情と優しさがって、うん、っていうね、
泣けるでしょって、うん、ドラちゃんはいい子なのよっていう、
藤子先生の、ね、奥さんじゃないんだから
ね、
本当に
あのね、あこれ、うん、あの映画外の話で言うと、
はい、
あのスタンドバイミードラえもん の, あの映画宣伝のためのテレビスペシャルってあったんですよね。
あ、はいはいはい、
要はあの、テレ朝でやってた水田ドラの方ね、
うん、
まあ、あのスタンドバイミーも水田ドラですけど、
そうだ、ね、
あっちの方のテレビスペシャルのアニメの方は出来良かったんです。
そうなんだ。
実を言うとあのこっちはね、少し不思議をね、俺たちは少し不思議だみたいな、
うん、
あのプライドでやってたんで、
へえ、
うん、あのね、ドラえもんのあの地底探検するやつあるじゃない、
うん、
あの地底探検するその潜水艇みたいなやつ、
うん、
あの窓を見るとこう地底が断面図になるやつ、
はいはいはい、
あれを使ってあのなんかあの未来パトロールから泥棒をしてきた女泥棒を捕まえるって話。
へえ。
これはね、作画的にもすごい良かった。だから、その、何すごい複雑。めんどくさいじゃない、その地底の潜水艇はさ、
うん、
あの、地面の断面図描かなきゃいけないから、うんうんうん。そこら辺の面白いガジェットをね、うまくアニメーションしてて。
へ
え。あ、こっちは意地でやってんなと思って。
なるほどね。
スタンドバイミーがなんか感動を泣かせ路線だから
ね、スタンドバイミーってね、あたりがね、スタンドバイミーって書きますってなるね、ドラ泣きとかさ、もううっとしいね、
うっとしいですね、
うん、でも劇場版のこうフル CG で作れる人っていうのは白組と山崎さんしかいないからね、
うん、本当にいないのかな、
うん、お金集めれるとかで言ったらなんじゃないの。
ああ、そうですね、
うん、いや、いるかもしれない、俺らが知らないだけで、
うん、
でももしいるとしたらもうとっくに YouTube とかに作品とかバンバン上げてる人だろうから、
ねえ、
ね、表だって出てこない、やっぱりアニメーターは儲かんないからね、
大変ですね、
映像業界はお金になんないから、
うん、
才能あってもやらないんでしょ、
ですかね、
うん、
わかりませんけど、さっきちょっと言いそびれたんですけど、その寄生獣はね、
うん、
その山崎隆なんですけど、
はい、
漫画のこうそのまあ前後編にしたってさ埋まんないじゃない、
そんな、うん、
全エピソードを消化できないじゃない、
うん、
寄生獣のさ、うん、それをねうまくこうショートカットしたり、ここの部分を切り取ってこう短くしたりとか、そういうことをいっぱいやっててね、例えば新一の親がこう母子家庭だったりするのも理由があってさ、
うん
うん、あのお母さんの死ってのが超早いのよ、
うん、
あの最初に倒した A って言ったじゃない、
うん、
あいつを新一がねそのとどめ刺しは逃すのよ、
うん、
でその結果買い物帰りのお母さんが殺されるって設定だから、
あ
で A がお母さんに乗り移るのよ、
あ、はいはい、
うん、だから旅行する必要がないの、
ああ
うん、
まあでもそこは残念ですね、
うん、あそう
個人的にはすごい残念です、
ね、あそうでも、
うん、結果、まあ、いいかしょうがない、うん、俺まだ見てないし、
見てない、
それでいいのかもしれない、
結果的にさその、うん、新一が取り逃した結果
スパイダーマンじゃない、
スパイ、そうだそうだ、ね、おじさんが死んだの僕がやんちゃしたばっかりにっていう
ね、
うん、
そうか、島田周平だっけ、
ん、 ああ、学生の方、
うん、
学生はもうちょい
また別な人か、
別な人、
そうかそうか、
本当に、あ、本当にあの最初のあれだよ、 A だよ、うん、
うんうんうん、あ、そうそう、寄生獣ね、コンビニコミックで出たね、分厚いの、
あ、出てたね、
うん、うん、まだ読んだことない人は、まあ、いないとは思いますけど、ぜひコンビニコミックでね、
うん、
あっさり読んだ方がいいんじゃないですか、
そうですね、
面白いですよ、
岩
木先生の漫画は、うん、身も蓋もないので、
身は
クールですよね、本当に、
ね、
ドライというかクールというか、
あの岩木先生はさ、
うん、
あのこう非常にこう、なんだろう、さっきの話にも近づくんだけど、
うん、
近い話なんだけどさ、こう人体切断とかさ、こうそういったものがお得意でらっしゃるけど、
うん、
あっちは別に痛そうとかないじゃない、非現実すぎるからかな、
うん、ああ物になったなって、うん、もうこう、もう寄生獣の目になってるから読んだ時
これはもう生き物じゃない、うん、肉だから、
うん、
で村野が棒泣きですよ、
うん、
小籔湯は怖い
小籔湯の痛いんだよ、あ、思い出したことがあって、
うん、
僕は最初の一人暮らしの頃は銭湯だったんですけど、町田だったんですよ、
うん、
でその頃近所に、近所っていうか隣町ですね、おそらく、
うん、
岩木先生が住んでたらしいんですよ、
おお、
というのも岩木先生は和光大学出身ですから、うん、まあ隣町だしね、
うん、
和光大学は鶴川かな、うん、というのもあって、うん、銭湯で隣になったおじさんが岩木仁と飲んだことがあるっていう話をし始めて、
お、
寄生獣の漫画のやつと飲んだんだよって言ってて、あ、どんな人でしたって言ったら、あれだね、変わり者って変わり者だねって
おっさんに言われなくても分かるよ
あ、やっぱりなんだか暗くてねとか言ってとっても普通なおじさんじゃない、うん、
はいはい、
から言う表現される岩木仁像っていうのは面白かったね、
面白かったですね、うん、だから情報量はゼロですよ、
ね、ゼロ、ほぼゼロ
まあ変わり者だろうなって思うし、
うん、だろうなと思ったらそうだったっ
ていう、ね、そうだったって、
うん、
確認かよ、
確認でしたよね、
うん、
うん、そうそう、あ、じゃあ映画なんですけどまとめますけど、
うん、
何でしたっけ、佳作がレゴムービーで大賞がウィンターソルジャーで、
うん、
残念賞が、スタンドバイミードラえもん、
はい、
ということです、
あ、じゃあ遅ればせながら2014年のアマプロ大賞、
はい、ね、
こんぐらいですかね、
じゃあちょっと暇があったら、あのおめでとうメールを送りましょうか、受賞作品に、
あ、それでもいいですよ、
ね、あのレゴムービーとか送り先が全く想像できないのでしないと思いますけど、なんか漫画とかだったらね、かろうじて送れるかもしれないじゃないですか、
そうですね、
画像を作って、
斉藤孝雄先生に
そうだけど
そうだけど、そうだけど何かみたいな
ね、
広金剣士は送りたいな、
おいいじゃないですか、
大好きだから、
うん、送りましょうよ、なんか画像を添付してさ、症状みたいな、Amazon プロダクツ大賞のだ、トロフィーみたいな画像でいいよね
それはもうスパムだから画像を添付して知らないやつからなんだそれって感じ、うん、
Amazon プロダクツ大賞か佳作受賞のお知らせ
スパムだなこれスパムよく来るようちに、うん、すっごいなんか母よりみたいな
やつ、あ誰も気づかない
ね、そうですね、はい、
あ、じゃあ終わります、
そうですね、
もんですかね、
はい、また、来年というか今年もやりますんで、
そうそうそう、年末にね、
今年こそは年末にやりましょう、
ね、
そ
してどうなるかね、アベンジャーズ2とかレゴ、スターウォーズとか控えてます
ね、そうです
ね、かんないですよ、ウッディアレンの新作ももう始まりましたし、それからバードマン、
近いやつとね、
うん、
はい、
じゃあ
ことで
Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島でした、
デカワでした、
バイナラッピー、
バイナラッピー。
漫画。